キミモル雑談に乾杯。
トリーです。
モルモットです。
はい、今週も始まりました。
はい。
今週はね、
はい。
ちょっと前回漫画の話を、まあ、したんですけど、
漫画のなんか技法みたいな話でしたね。
そうそうそう。あんま具体的にこの話がこう良かったとかそういう話してなかったから、
うん。
まあ、ちょっとそういう話しようかなと思って。
なるほど。
まあ、最近見て面白かった漫画があって、
はい。
あ、子供は分かってあげないっていう。
はあ、はあ。
まあ、この、田島列島っていう人がま、作者なんやけど、
田島列島さんですね。
うん。上下巻でね、2巻ぐらいしかなくて、まあ、割と読みやすい本やと思うんやけど、
はい。
これをね、ちょっとね、紹介っていうかおすすめしたいね。
はい。
まずね、ちょっとこの漫画と僕の出会いから話したいんやけど、やっぱそう大事やから。
出会いから話すんですか？
いかにして鳥はこの本を手に取ったか。はい、
ああ。
まあ、Kindle やから手には取ってないんやけど。まあ、ちょっとそこをね、話したいかなと思って。
へえ、変わってますね、どうぞ。
うん、まあ、それを話すには、
はい。
あるツイッターの話しやなあかんないけど。
ツイッターって何ですか？
ツイッターっていうのは、まあ、もともとはアルファツイッターとか言われてたんやけど、
ああ、
ツイッターで一般人ながらなんか1万人とか2万人とかからフォローされてる、まあ人気のツイッターやってる人。
へ
ぇ。僕は結構ね、ツイッター、なんかネタ系のツイッターの人とか見るのが好きで。
ネタ系のツイッターって何ですか？
ちょっと大喜利チックな感じで、例えば最近で言ったら、打ち上げ花火、横から見るか下から見るかのタイトルを、なんかをもじって、ちょっと面白いこと言ったりとかする人。
ああ、いっぱいいましたね、そういう人。
うん。ちなみに僕も、つぶやいたから。
まあ、いいです。はい。
まあ、そういうね、まあ、ツイッターっていう人がおって、その中で、はい、まあ、花歌っていう人がおるんだけど。
花歌？
うん、花歌っていうツイッターの人がおって、まあ、その人は、はい、デイリーポータル Z っていう、まあ、サイトとか知ってるもんじゃん。
ああ、はいはい。
デイリーポータル Z の、なんか面白い記事大賞みたいなやつ取ったりした人なんやけど。
それは、そのデイリーポータル Z の中の人ではなくて、
あ、違う、
みたいなこと。そうコネでしょ、コネ。コネですよ。
いやいや、コネじゃないよ。
フォロワーも全部金で取ったんでしょ。
いやいや。
ボットでしょ、ボット。
卵じゃないよ。
最近はもっと巧妙らしいですけどね。
ほんま。まあ、僕は、その、鼻歌って人フォローしてて見てんねんけど。
鳥くんだけで、他全部ボット。
悲しいな
まあでも鳥くんが好きならそれでいいじゃないですか。
まあ確かにね、別に僕、そのフォロワー数の数を戦闘力とか権威とかとは思ってないからね。
まあちょっとありがちなんですよね、そういう。フォロワー数、大きい人の発言力がでかいみたいなこともね、ちょっとあるんですけど。
まあよかったらね、僕のツイッターどんどんガンガンフォローしてってほしいんやけど。
ブロック機能とかミュート機能って皆さん知ってますか？
いや、まあ、僕のツイッターはその有害な情報ないから、安心してフォローしてほしいんやけど。
はい。
まあ僕も発言力がね、増えるから、ツイッター界隈での。
結局発言力かよ。
いや、まあそれは置いといて、
うん、
まあその、鼻歌って人が、
はい。
おすすめしてね。子供は分かってあげないって。
うんうんうん、
まあ、その人のツイートを、ツイログとかで、わざわざ取り寄せて、もう過去ツイート何年分も遡って見たりしてたよね。
ツイログっていうのは、なんか、そういうのはあるんですね。
うん、ツイッターをちょっとログ的に残してるやつで、
はい。
そこから、その人が過去に呟いた内容とかを一括でテキストで。
あ、すなわちネットストーキング。
まあね、そう、ネットストーキングをね、まあしてまして。
はい。
まあそれで、まあ子供は分かって、まあこれは最近言ってたんやけど、
うん。
まあこれ面白いよって言ってて、まあどんな漫画なんやろって見てみたら、
うん。
あ、これ結構面白そうやし、2巻ぐらいで終わってるし、手出しやすいなと思って、
はい。
で、まあ Kindle で買ったんや。
なるほど。
でね、これ読み終わってみたらね、まあね、面白いね。
あ、今までのが、その、出会いの物語。
はい。これがエピソード。
全1巻。っていうことですね。
で、
う
ん、今からがエピソード Y ね。
ああ、なるほどね。
でね、まずね、これ読んだ時思ったのは、はい、まあ、どんなジャンルかとか、まあ、全くみんなは分からんと思うから。
そうですね。なんか、大人は分かっ ってくれないみたいな映画がありましたよね。それの多分パロディ的なタイトルなんでしょうけど。
まあ、で、まあね、内容としてはまあ、中学生くらいの、
はい、
高校生か、高校生の子が、
はい、
あの、まあ男女なんやけど、
うん、
まあちょっとひょんな表紙に、ちょっと交流を持って、で、仲良くなりだして、で、そこから、まあちょっと事件に巻き込まれると。
はあはあ、
で、まあその事件っていうのが、すごい自分たちにいろいろ関係した事件で、まあそういう事件を追っているうちに、まあその二人もどんどん仲良くなってってっていう話なんやけど。
なるほど。
まあこの人物がね、魅力的やね。
うん。
その、まあ子供たちももちろんないけど、サブで出てくる、例えばその男の子が、まあ主人公格の男の子がおって、
はい。
その男の子にお兄さんがおるんやけど、そのお兄さんは、いわゆる女装癖っていうか、まあ、心が女性。トランスジェンダーなわけよ。で、実際その、見た目もほぼ女性。で、まあ、口調っていうかまあ、言葉遣いでしかわからんけど、
はい。
もう女性やねん。
なるほど。
で、その人とかの、まあ、その、まあ、その人はちょっと毒舌キャラみたいな感じなんやけど、
うん。
まあ、それが皮肉効いてて面白かったりとか。
なるほどね。
なんかそういうね、結構サブキャラ的な人たちも割と面白かったりして、
はい。
なんかその、まあ、人物がいいっていうね。
うん。
点がまず一点ね。雰囲気はね、あれに似てる。それでも、街は回ってる。
なるほど。
やったっけ？合ってるっけ？
はい、合ってますね。
それ街。ちょっとああいう感じかな。
うん。
脱力系っていうか、なんていう
か。あんま力が入ってはないみたいな。日常にちょっと不思議を混ぜたみたいなやつですかね。
そう。しかもなんかその、大笑いはしやんけど、ちょっとクスッとくる。笑いが何個か入っててっていう。
なるほど。
そういう感じでね、まあ面白いんやけど、なんかね、結構セリフがね、僕は好きで。
はい。
なんか、うん、例えばシリアスなとこのセリフとかやったら、なんかその二人が、ちょっと恋愛的な関係にお互い自覚しだすんやけど、要は相手が自分のこと好きなのかな、みたいな。
はあ。
になった時に、なんかすごい自分が、いいもののように思えてくるな、みたいなこととかも言ってんねんけど。
うん。
なんか、そういうのよかったね。ちょっと今、照れちゃったけど。
なるほど。うん。
そのね、まあ、セリフとか。
はい。
なんか事件、起こる事件自体も、父親を探してほしいっていう。
うん。
高校生がね、さっき言ってた、まあ、ヒロインね。
はい。
ヒロインの子が父親を探してほしいっていう探偵に依頼するとこから始まるんやけど。
うん。
その探偵っていうのが、男の子。高校生の男の子の兄が探偵をやって
る。なるほど。
見た目女の人ね。で、まあ、その人に調査依頼して、で、見つけてもらって、その同時期に、その探偵の元に依頼に来た、宗教の教祖を探してほしいっていう依頼。
うん。
も来て、で、その教祖っていうのがその父親で。
あ、ネタバレじゃないですか。逮捕されますよ。
寝取られなんこれ。
寝取られじゃない、ネタバレですよ、ネタバレ。
あ、ネタバレ、あ、ネタバレ、びっくりした。
ね、寝取られじゃないよ。
いや、これ寝取られなんと思って、びっくりした。
そんな滑舌悪かったかな、僕。
これはちなみに、別にネタバレとかでもなくて、うん、めっちゃ物語の序盤で発覚するから、
うん、
全然、ネタバレじゃないんやけど、まあその、事件がね、いろいろありつつ、まあ、はい、進んでいくわけないけど、
はい。
これがなんかうまいね。なんか、いろいろ噛み合ってくる感じやね。
うん。
見てるうちに。あ、あれがここやったんや。これがあそこやったんや、みたいな。
うん。
そういう気持ちよさもあって。まあこれ面白いよ。
なるほど。
はい。
まあ実は私も読んだことがあるんですけど。
はい。
あたかも読んでないかのように、というかはあんま覚えてなかったので。
うん。
ちょっとずつ思い出しながら読んでましたけど、面白いですね。
面白かった？
うん、面白かったですね。なんか割と僕が気になったのは、うん、その、人に物を教えるっていうのと、
あ、
元から自分に備わってる才能みたいなやつのことで、
あったね。
結構なんか中心軸にあるのってそこだと思うんですけど、あの、指導者が、プロの選手とかが、必ずしもその、優れた指導者になれないみたいなことってあるじゃないですか。
はいはいはい。
こう、ボールがこう、キューッと来たらガーンと打てばいいんだよみたいなことを、上手い人は言うけど、
うん、
その、それで教えられても何言ってるかわかんないみたいな。だから、人に教えられることと、そうじゃないことみたいなことがなんか確か主流にあったと思うんですよ。
うん、
なんかそういう見方はすごく、他の漫画とか、まあいろんな作品なくって、確かに言われてみるとそうだな、みたいなことで面白かったなっていう覚えがありますね。
うん、
ちょっと見てるところは結構違ったのかなと思って。
あ、モネちゃんいいこと言うな。
何や。
いや、僕も、それ、それ言いたかった。
それじゃあ言ってよ、もう。僕説明すんの下手なんだから。
いや、それは、こう、例えばさ、
うん、
その人に教えることって、
はい。
難しいよねっていうのがさ、
うん。
言いたいとしてもさ、
はいはい。
それをそのまま言ったらさ、
はい。
やっぱ教訓じみてるっていうか説教じみてるやん。
まあまあそうですね、うん。
だからこう、ストーリーにうまく混ぜることでさ、
はい。
それを表現するわけないけど、
うん。
それがこう、二段階に分かれてて、
うん。
っていうのはね、まず、その男の子の方が、
はい。
字がうまいね。
ああ、そうそうそう、そうでした。習字がうまいんですよね。
そう、
うん。
で、その習字を教えたりしてて、
うん。
子供たちに。
はい。
で、その、まあ、そこでまず最初に人に教えるっていうのは、まあ、どういうことかみたいな話がまず出てきて、
そうですね。
で、その後に、その女の子が、その、父親のとこで出会ったちっちゃい女の子に泳ぎを教える。
うん。
金づちのね、ここに。で、その時に、あ、人に教えるっていうの、自分ができることも人に教えるってことは難しいんやなって、その時、主人公の女の子が、こう、うん、自覚するわけよ。
うん。
で、あの男の子は、自分も字上手いし、人にも教えてたから、本当にすごいんやなっていうことを思うわけ。
はいはいはい。
で、その時に、まあ、教祖がまた絡んでくるんやけど、その教祖の父親は、うん、超能力的なものが使えて、
そうですね。あの、マジで超能力みたいな。
うん。それを信者の人に教えたりしてるんやけど、
うん。
それはうまく教えられへんくて。
はい。
っていうのはやっぱり感覚的なところが強いから、
そうですね。
うまく教えれないっていうようなことを言ってんだけど、その一つのさ、人に、自分ではできるけど人に教えるのって難しいよねって、たった一言で済むことをさ、
うん。
こう、ストーリーで何個かにばらしてさ、
はい。
混ぜ込んでるんやけど、だからその何個かに分けてばらされて断片的に伝えられることでさ、
うん、
それを直接パッて口で言われるよりさ、自分で汲み取れるようになってるわけよ。
まあ、ある種の偶話性とかになるんですかね、うん。あんまこう、押し付けがましくない偶話性というか。
そう。まあよくさ、こう、うん、自分で得た教訓っていうのは、身につくし忘れやんけど、人から教えられたことなんてすぐ忘れるみたいなことをよく言われるよ、
う
ん。
そうですね。
ある種の自分で得得させてくれるというか。
うん。
要はその漫画で直接口ではそうは言われやんけど、
はい。
断片的なストーリーで見せられることで、まあ自分で汲み取るチャンスをくれてると。
うん。
そこで汲み取れたら、まあその教訓っていうのをもしかしたら得られるかもしれんよっていう。
そうですね。
うん。話をしたかったんやけど、完全に忘れてた。
そうですか。なんか僕としては、その、上手い人が、天才な人がこう、素人に教えるとか、それがうまくいかないのはなんとなくわかるんだけど、
はい。
この漫画で言ってたのって、その、人から教えられて自分がマスターした場合、それを人に教えることはできる。けど、自分が元からできて人に教えることはできないみたいな。こう受け継ぐ部分だったらうまくできるみたいなことが確かあったんですよ、
ね。あ、確かにね。
だからその確か男の子が字が上手いのも誰かに教えられて、
うん、
うまくなったから他の人にも男の子自身が教えることができるみたいな、
うん。
で、その水泳の子だったら自分は元から水泳ができるから他の人にはまあ教えられないとか、超能力も元から備わってるから、それを習得した過程とか知らないし人に教えられないみたいな。ことだったと思うんですよね。
そうそうそう。
なんかそういうちょっとした技術の伝承みたいなものなんですかね。そういう感覚ってなんかあんまりなくって。
そうだね。
例えばなんか漫画とかでよくありがちなのってこう天才描写じゃないですか。
はいはいはい。
なんかああいうのってすごく憧れるわけですよね。だから読者もいっぱいつく。自分も天才だったらよかったなとか思うわけだけど、なんかこの漫画を読んでると別に自分が天才じゃなくてもまあ悪くないかもなって思うところがあるんですよね。
ああ、
教えられる。そう、教えられて自分も教えられるようになるっていう喜びが残ってるからっていう、そういう感じの見方ができるっていうのが面白いかなって思ったんですよ。
確かに。それも僕が言いたかった。
ずるいよ、ちょっと。何やこれ。
いや、まあ、だからね。
うん。
面白いよね。
そうですね。
うん。喋ることなくなっちゃったら。
ひどい。
ちょっとビースターズの話もしていい？
ビースターズ。
ビースターズ。
ああ、なんかベビースターみたいな名前、ね。
いや、呼んだことあるよ、もうじゃん。
あ、さっきから、そうなんですね。僕、知ったかぶりをして、鳥居くんをね、恥をかかせてやろうっていう。
で、後から、なんか、言いたかったことばっかり
言ってそう、後出しをしてくるっていうことなんですけど、バレたんでも後出ししないですけど。
ビースターズっていうのは、
はい。
板垣パルっていう、
はい。
あの、板垣ね、バキで有名なね、板垣さんの、はい、まあ、娘が描いた漫画、ビースターズ。
そうなんですよね、実は。
チャンピオンでね、やってるんだけど。うん、まあ、4巻まで出てるんかな、今。
はいはい。
でね、これがまあ、動物の世界の話なんやけど。
あれじゃないですか。ズートピアのパクリじゃないですか。
うん、まあ、ちょっと似てる正直。
どっち先だったんだろうね。まあ、まあそういうのは昔からいろいろありますからね、
うん。うん。これがね、いや、面白いなと思って。
はぁ、
あ。何が面白いんか、モルちゃん教えて。
後出しが使えなくなってしま
った。ちょっと僕も後から言うから。
うん。っていうのは、その僕がね、一番面白さを分かってると思うんですよね。
いや、そんなわけあるか。
っていうのは、私がモルモットって名乗ってるからなんですよ。
うん。名乗ってるだけやけども。
そう。え、モルモットですよ、私は。喋る、
うん。
で、その、動物に例えるって、どういう役割があるのかなって、思うときないですか？
ああ。
確かに。まあ、例えば僕はあの、ジョージ・オーウェルの、動物農場っていう小説が好きなんですけど、
うん、
まあなんかそういうのって、実は動物農場はすごい偶話性がある話なんですよ、
うん。
っていうのはなんか実在の指導者とかにちょっと重ね合わせたりするんだけど、その登場する人物っていうか、動物とかがね、
はいはい。はいはい。
なんだけど、例えばなんだろうな、口ばっかり達者で、なんか、ずる賢いやつは豚とか。
うん。
働き者で文句を言わず、黙々と働く、指導してくるやつは馬とか。うん。そういう風な感じの例え方をしてて。
うん。
作中ではまあその動物そのものとして描写されるんだけど。
うん。
例えば、味方なんだか敵なんだかよくわかんない猫とか。
うん。
勝手な噂をばらまくやつはカラスだったかな、鳥とか、うん、そういうやつ。
うん。
だからそういう個性をさ、その、割り当てるのにとても適してるんですよ、動物っていうのが。
うん。
まあその場合は、動物農場の場合は実在の人物をそういう動物にちょっと割り当ててるってだけなんですけど、
うん、
ズートピアとかは見ました。
見ました、見ました。
うん。
あれ面白いね。
すごい面白かったんですけど、うん、まああと最近だと獣フレンズですよね。
確かに。
うん。
言われてみれば。
そう。で、これもまあさっき言ったように、その個性を割と出すのに、すごい動物っていうのは便利で、
うん、
ただその、結構不便なところとかも割、目立つようになるんですよ。
うん。
っていうのは、体が小さい動物は、そのまんま成長しても体は小さいままだし、
うん、
動きが遅い動物はいくら頑張っても動きは遅いですよね。
はいはいはい。
だからそういう個性、プラスその変えられないものっていうのが、良くも悪くも現れてくるっていうのが、その動物に、例えるっていうことだと思うんですよ。
確かにや。
うん。
なんか僕の中に、漠然とあった、こう、感覚を、もうちょっと今完全に言語化してくれたわ。
だから、例えば心が優しいんだけど、顔が怖い人っているわけじゃないですか、実在。うん、するでしょ。うん、その人はもう、顔っていう骨格はもう変わらないじゃん。
うん。
で、まさにそういうキャラクターっていうのが、その、 何でしたっけ忘れちゃった。ビースターズの、うん、レゴシ君ですかね。あの、狼の、
うん。
狼でよかったっけ、
そうやな、狼やな。うん、狼っていうか、なんか、灰色狼か。
そうそうそうそう。の、その、ビースターズっていうのは学園になってるんだけど、動物のいろんな動物が通う学園みたいな感じで、高校ですかね。
うん、うん。
なんだけど、まあその中にはこうハムスターみたいなやつもいるし、鹿とかみたいなやついるし、なんかすごい力が強い動物のキャラクターとかもいるんだけど、その中で主人公っていうのは、その灰色狼なんですよ。
うん。
でまあ狼だから、すごい、こう威圧感があって、
うん。
あと、最近のその、ズートピアで出てきた視点でもあるんだけど、
うん。
まあ動物って大分したら、二つに分かれると。うん、肉食動物と、そう、草食動物。で、うん、その2者には明確な捕食関係があるみたいな。
うん、
食う方と食われるやつに、明らかにこう、まあ、言ってみれば生まれた時から決まってると。
うん、
で、それがズートピアでもあって、まあ、うん、ビースターズでもあるんですけど、
うん、
それっていうのは、野蛮なことだから、たとえ捕食関係で食う、肉食の方でも、草食を食わないっていう社会のルールができてるんですよね、
うんうん。
そこはちょっとまあ、今まであんまなかったかもしれないですけど、そういうもので。
はいはいはい。
でも、その威圧感とかは消えないわけですよ。肉食動物の持つ暴力性とか、
はい。はい。
で、そういうところにすごく草食動物を暮らしてて、悩むっていうそのレゴシ君のこう心理描写がとても面白いよねっていう漫画ですよね。
はい。
はい。
じゃあ、
はい。後出しで。
後出しで、
はい。
まあ、言わせてもらうと、
はい。
まあ、ズートピアと、
はい。
ビースターズに関しては、
はい。
まあ、確かに、その、モルちゃんで言ってるさ、
はい。
まあ、草食肉食の関係、
はい。
みたいなのが、こう、まあ、説明されるわけなんやけど、
はい。
まあ、共存はできるのかとか。
そうですね。う
ん。まあ、友情は存在するのかみたいな。
うん。
こう、ビースターズはね、さらにもう一歩踏み込んでて、
はあ。
性欲の話が出てくるわけよ。
あ、そうですね。確かに。
その、肉食動物なんやけど、レゴシ君っていう主人公。うん、草食動物の、ウサギのことを、好きかもってなるわけ。
確かになんか考えるとやばいですね。動物園で考えると。
そう。好きかもってなって、
うん、
で、ある時ね、その、動物の、まあ、精神科医みたいな人に、
うん、
レゴシ君、そう、捕まって、
ああ
お前は、草食動物のウサギを、好きって言うのは、嘘や、その感情嘘やって言われるわけ。
へぇ、そうでしたね。う
ん、好きなんてなくて、食欲を、性欲に、勝手に置き換えてるだけや、みたいな。
食べちゃいたいが、本当にそのままになったみたいな。
そう、元は、それは、性欲っていうか、食欲から来るもんなんや。
ああ
食欲から来て好きってなってるだけ。
はいはいはい。
なんかさ、割と多く結構現実のさ、恋愛においてもさ、
うん、
その、まあ、食欲じゃないけどさ、
はい、
性欲から来る好きみたいなのあるやん。
ああ、なるほど。
なんかそれのことをさ、こう、食欲から来る好きにさ、その置き換えてさ、話してるな、みたいなことを、うん考えてて。まあ、
まさにそれですよ。僕が言いたかったのはそれなんですよね。分かってるね。
うん、えずる
ずるいね。
ボルちゃんの意見にされた。
まあまあ、続けてください。
あ、そのね。
はい。
要は、その好きっていう感情がどこから来てるかってことに、はい、考えることって、僕は意味がないと思ってんだけど。
ああ。
別にその出所が分かったところでさ。
はい。
もうその出所とは変わってるわけやん、その感情っていうのは。
うん、そうですね。
例えば、まあ食欲から来て好きってなってても、それは好きやんって僕は思っちゃうわけ。
うん。
だからこそ、そこが仮に食欲に帰結するかどうかは、うん、っていうと、しやんと思うね。
うん。
まあ僕はね、なんとなくね。
なるほどね。
で、まあだから、食欲でお前はあのウサギのことを好きなんやって結構決めつけてくるわけね、その精神科医の人は。
うん。
でもレゴシは違うと。
うん。
俺はそうじゃないと。ただ好きなだけや、みたいな。
はい。
言うんやけど、もうそいつはもうそんなやついっぱい見てきた。
ああ。
食欲と、性欲を吐き違えて、好きって言ってるやついっぱい見てきたけど、その末路は悲惨なものやった、みたいな。
なるほど。
ことを言うんやけど、レゴシは、やっぱ違うって思ってて、今も思ってんねん。
うん。
それは違うって、普通に好きなだけやって。
はい。
でもまあ、その、答え自体は別に、出やんっていうか、まあ、出す必要ないと思ってるし。
まあ、そう、問題提起が大切だっていうことですね。
そうそうそう。うん、で、うん、草食動物、肉食動物じゃないけどさ、
うん。
なんか世の中に蔓延するさ、
うん。
このジェンダー的な、
はい。
視点でさ、はい、なんとなくね、これ感覚的なもんやから、はい、もしかしたら全然分かってもらえんかもしれんけど、
うん。
男が肉食動物で女が草食動物みたいなさ、
あの
雰囲気を感じることない？
まあ、ありますよね、うん。
あるよね。そのさ、まあ、要はなんか、なんていうのな、セックスにおいてさ、
うん、
男の立場が上っていうか、
別に、まあ、なんか体格とか力とかそういうのとかも、
ね。そう。だから、なんか捕食することと、まあ、その成功することっていうのが、ちょっとダブらせて考えられる部分があると思う、
ね。まあ、撃退言い方で言うと、食うとか言いますからね。
そう。うん、うん、まあ、そうやな。もう、それなんて本当かなり、もう、もろにダブらせてるっていうか。
そうですね。うん。
すごい、反映させてるよな。
そうですね。
まあ、そういう感じでさ、そこに悩むわけ。レゴシは。で、まあ、多分これ現実でも、うん、中高生とか、
はい、
例えば女の子好きってなった時に、なんか性欲から好きなんじゃないかなとか、考えたりする人もおると思うね、うん。
なるほどね。
だからなんか好きな子でオナニーできやんみたいな、人も中にはおると思うし、っていうのは、うん、まあレゴシ状態なわけ。
まあ、葛藤の、ね、状態が。
うん、俺は食欲から好きなわけじゃないぞって、うん、それは否定してんねんけど、でもそこは別に分けるもんじゃないってなんとなく思ってて、うん、
なるほど。
そこ否定しても辛くなるのって自分だけで、
うん、
うん、意味がないなって、まあ意味ないけどやってしまうからこそダメなんやけど、
うん、
ダメっていうか抗いやんねんけど、なんかそういう
意味がないのかな。そこはなんだろうな、捕食の場合って、自分に利するところしか見てないっていうことじゃないですか。
はいはいはい。
だそれをばっかり押し付けるのはあんま良くないっていうことを考える意味では、意味があるのではないですか。
いや、でも、
うん、
結局、考えたところで仕方ないもん
ね。まあ、そうですね。考えが行動に及ぶかどうかはまた別な話ですよね。
で、うん、考えたところで仕方ないことで、なおかつ、考えること自体がさ、自分の苦悩になる。
うん。
ものやから、だから、意味がないっていうか、考えるべきではないと思う選択肢があって、
ね、
富樫よしひろのレベル E っていう、う
ん。あ、また来ましたね。はい。
そう、漫画で、僕めっちゃ好きな、From Darkness っていう、話があるんやけど、
うん、
まあ、それは要約して話すと、まあ、宇宙人が出てきて、
はい。
宇宙人は、好きになった人を食べるっていう習性がある宇宙人。
そういう性質があるって、元からってことですね。
うん、そう。生物として、まあ、魚が泳いだり、
うん、
鳥が空飛んだりってするように、本能の部分で、好きになった人を食べるっていう習性がある、ね。
うん。
その習性っていうのは、やっぱりどうしようもないもんな部分があって、
うん、
食べたくないって思うんやけど、やっぱりそれには抗えやんって部分があって、だからこそ、悲しんでるんです。その習性を生まれ持ったことを。
うん。
で、性欲っていうのもまあ、それの一種やと思ってて、まあ、肉食動物にとっての食欲っていうのもまあ、それやね、本能に。
多分まあ、そうですね。
基づくものなんやけど、その本能っていうのを否定しても、結局は自分が辛かったり悲しかったりするだけやと思うねん。
うん。
で、まあ、食欲に関しては完全にその人を食べてしまうわけやから、
はい。
まあ、From Darkness と一緒で、もう、失ってしまうわけだけど、物理的に。
そうですね。
まあ、性欲に関しては、まあ、お互いがさ、合意やったらさ、何も失うものはないわけやん。うん、
まあ、そうですけど、なんか、手塚治虫の作品とかで、 飢えた旅人にがいた時に、その飢えた旅人が焚き火をしてたら、ウサギが私を食べてってこう、火に飛び込むっていうシーンがあったじゃないですか。
え、ブッダやったっけ？
ブッダかな？確かブッダかな？いや、火の鳥だか。忘れたけど、うん、あれってまあ、同意のもとで、かつ、なんか、犠牲、自己犠牲みたいな、
はいはいはい。
パターンもありますよね。
そうやね。
ごめん、何が言いたかったか分かんなかった。
いや、まあ分かるで、うん、その、感情の問題やって言うなら、うん、同じになるケースもあるってことやろ？
うん、そう。
でも、死ぬわけやん、そこで、ウサギは。ね、でも、成功しても別に、ね、特殊な、なんか、修正とかなかったりしないやん。
でもほら、雲とか、カマキリですか、うん、カマキリとか食われるみたいなあるじゃないですか。
え、カマキリはなんだ、食べるとこまでワンセットなんだ。
確かなんか、オス食って終わるみたいな感じだった。
あ、それは知ってるけど、なんかそれは、なんていうの、毎回なんかな。
ああ、確かに。そこまでわかんないですね。
毎回やったらさ、
うん、
数のさ、こう、偏りがさ、すごいことならん、そのオスメス。
まあ、確かにね。ただまあ偏ってても成り立つ種ってありますかね。蜂とかアリとかそうじゃないですか。
ああ、まあ確かにね。
だからバランスがそうなってるのかもしれないですし、
あ、そっか、
まああとはなんか飼育をこう自在に変えられる動物とかもいますから、まあカマキリはそうじゃないでしょうけど、
飼育動態のやつや、ね。
そうそうそう。まあまあなんか
最近飼育動態の漫画読んだな、なんか。
ああ。
わ、タイトル思い出せやんわ。
シドニアの騎士とかですか？
いや、違う。
え？
雌雄同体の生き物が出てくる。あ、ダンジョン飯や。
あー、なるほど。
うん、ダンジョン飯で見たわ。
はいはい。
ちなみにダンジョン飯も、僕は結構面白かったんやけど。
ええ。
モルちゃんは確か。
読んでますね。最新刊はまだ読んでないですが。
あれ、モルちゃん、あんまりじゃなかったっけ、ダンジョン飯。
あ、でもちょっと考え変わったかも。
あ、そうなんや。
うん。正直あの作者自体はあんま好きじゃなかった時があって。
あ、そうなん？モルちゃんでも結構熱心に、
うん。読んでるうちに、短編集を一つ一つ読んでるうちにだんだん好きになってきたんですよ。
うん。ああ、なるほどね。
まあまあ、それは別の話なんで。
そうだね。まあ、その、ビースターズはね、なんやろ。やっぱ、考えさせてくれるとこが多いよね。
ああまあ、そうですね。まあ、さっき言った、偶和性っていう感じで分かりやすい構図にして考えさせてくれるみたいなことですかね。
そうやね。なんか、それまであんまり気づいてなかった、
うん、
その、問題っていうのを、やっぱり動物に置き換えることで、
そうですね。
分かりやすく強調的にして教えてくれてるっていう感じがあるの。
うん。
で、割かしそれが、やっぱ鼻に使うよね。
まあそうですね。
まあ動物にしてるからっていうのもある。
まあでも結構こう、動物化っていうかさ、さっき獣フレンズをまあ言ったんですけど、
はいはい。
あの、獣レベルみたいなやつってあるんですよね。
ああ、そういう意味で言ったらビースターズは完全に獣やね。
そう、獣レベル高いんですよ。
顔に毛とか生えてるしね。
そうそうそうそう。
あの、サーバルちゃん、顔ツルツルやもんな。
そう、サーバルちゃんは、本当になんか、付け耳みたいな感じと、付け尻尾みたいな感じですから。あのいうレベルじゃなくても、完全にこいつ動物やんっていうやつが、出てくるっていう。
まあ、ただ、二足歩行になってて、服を身につけて
る。そう、服着てるっていうのがなんか、あれですよね。うん。
ブラとかしてるからね。
そうでしたね。
うん。なんか、それに関しては、あの、漫画帝国で、ピエール手塚さんとかが、
う
ん。
そうですね。僕もピエール手塚さんから知って、ビースターズ読み始めたので。
ああ、僕もピエール手塚さんから知って、ビースターズ読み出したんやけど。
まあ、まあ、そんな感じで。ただ、ちょっと意外っていうか、なんか中盤2、3巻ですかね。中盤っていうか、まあ、まだどれぐらい続くかわからないですけど、
はい。
そこで出てきたのって、その、狼、まあ、肉食動物の方が、捕食する側みたいな感じで来たのに、
うん、
その、ウサギの、好きになったウサギの子みたいなやつが、すごい性に奔放だったっていうことが判明するっていう、こう逆転みたいなとこが出てるんですよ、ね。ちょっとそこ意外だったなと思って。
いや、そう、意外性あるよな。
うん。
なんかその、ヒロインってさ、
うん、
なんかさ、青春みたいなさ、
そうですね。
固定概念、特にあれ青年誌やから、青年誌じゃない、少年誌やからさ、
うん、
なんかそういうキャラになって しまいがちなんやけどさ、うん、もう、なんていうの、俗な言葉を使えばもう、ビッチ。
そうですね。まあでもそこも多分あれなんですよ。動物の習性に基づいてるんですよ。
ああ、なるほど、ね。
まあ、うさぎってなんかよく、そういう繁殖を、あの、親子とかも構わずやるみたいな。
うん。
まあ、そういうところからなんか、プレイボーイのアイコンっていうのがうさぎになってるとか、バニーガールのアイコンもうさぎとか、そういうことなんでしょうね、みたいな。
知らんかった。
うん。
そういうことですよ。
なるほど。
はい。それ、僕は言いたかった。プレイボーイ。
ずるい。
まあ、僕が言いたかったって別に何のアドバンテージも取ってないんやけどな。
なってないしね。そういうのも作者が提示してるって、まあ、思う感じですからね。僕だけが発見したとかではないですしね。
うん。ああ、でもなんかあるよな。なんかその、俺だけのもんや、みたいな。
まあ、わかりますよ。なんか、このマイナーなネタをわかるのは俺だけだろう、みたいな。
うん。
あの、大川ブクブの、はい、忘れ。
あ、ポップ、なんちゃら
ポプテピピックっていう漫画、はい、4コマみたいな感じで、たまにちょっと4コマじゃない時あるんですけど、
はい、
っていう漫画があるんですけど、
はい、
大川ブクブさんっていう人は、はい、そのネタを分かりにくい形ですごい使うんですよ。
うん、
で、その時事ネタとかは結構、あの、変な議員とか、変な事件とかのネタは、割と分かりやすくって、ツイッターとかで出てるネタとかも結構出すので、まあ、そこまでも多分分かる人多いと思うんですけど、
うん、
こう超レトロゲームでクソゲーみたいなやつのネタを結構入れてくるんですよ。
うん、
それは俺しかわかんないんだろうな、みたいなことをたまに思うんですよね。
うんうん、
それは優越感に浸るっていう。
はいはいはい。
なんかそういうことを発見すると、あ、面白いっていうか、楽しいなってなるじゃないですか。
富樫義博で、
うん、
なんかそういうのよく思ってたけどさ、
うん、
なんか僕は結構好きやったから、昔から。はい、あの、悠々白書とかも、
はい、
この技名知ってるやつなかなかおらんやろ、みたいな。
え、例えば何？
剛腕猛爆笑とか。
ああ、わかんない。
あの、なんかまあ、そういうの思っててんけど、
うん。
富樫義博のファンって、ほんと山ほどおって、
そうだね。
中には、もう、マジですごい人とかもおるから、
うん。
全然そんなことないなっていうのを、なんかいろいろファンサイトとか巡ってたのと思った。富樫義博の。
まあでもそうなんですよ。掘れば掘るだけなんか出てくる感じがあるんですよね。
ハンターハンターの考察なんてさ、
うん、
僕が気づいてる量のさ、
はい、
もう10倍ぐらいの量の考察してて、
そうだね。
なんじゃこりゃって。
うん、
もう絶対語れへんなって思ったな。
そうだね。
ハンターハンター最近もう、難しくなりすぎてるから。
難しすぎるよね。
最近は本当にすごい。
文字数も多くなりすぎるし。
なんかもう、名前がついててさ、
うん、
物語に出てくるキャラがさ、今70人ぐらいおらん。王子の
護衛。ブラックホエル号を乗ってから。
そうそうそうそう。うん、王子の護衛とか、各王子とか、
そうですね。名前がついてるキャラだけでそれぐらいいて、名前ついてないやつもっといるみたいな。
そう。もうだから、うわーってなる。
なりますよね。
だから早く単行本を出してほしい。
うん。でも単行本読んでてもやっぱ難しくないですか？
難しい。特にやっぱりね、露骨にさ、ひそかとクロロ戦から。
そうそう、あの最新刊のこと話したかったんですよ。
うん。
あの、ひそかとクロロ戦、あれすごい、難しいですよね。
あれは難しいね。
うん、
僕も毎週さ、ジャンプ行くたびにさ、うん、3回、4回ぐらい読み返してたんやわ。
はい。
で、1回目では全然気づかんかった。その、カラクリをさ、ひそかクロロ戦の。
うん。
2、3回読んで違和感覚えて、
うん、
4回目ぐらいでようやく理解した。
その、やり方としては、すごいあの、能力漫画のタブーをやってるんですよね。うん、っていうのはそのクロロっていう対戦相手の一人が、うん、自分の持ってる能力が全部これで、これとこれがあって、こういうことがあるんだよみたいなことを説明してるのに関わらず、それを説明されても何を言ってるかわかんないみたいなことになるっていう。
だから、クロロっていうのは複数能力を使う人やから、
そうなんですよね、うん。
複数の能力を説明されるんやけど、A はこれで、B はこれで、みたいな。うん、 それを組み合わせて使えるパターンっていうのが無数にあるから、
そうですね。
無数にあるっていうか、いろいろありすぎて、
うん。
うん、それをどのように使って今この現象が起きてるんやろうっていうのを、
そう。
人かは想像しながら戦っていくわけなんやけど。
読者に明かされないんですよね。これとこれの能力を組み合わせて使ってますよっていうのは分かんなくて、コマに出てくる情報だけで判断しないといけないみたいな。
だから、密かやね、読者も。
そう。で、密かの予想みたいなやつも外れたりするので、
そう。
読者も一緒に外れるわけですよね。
うん。だから考えて読んでないと普通に置いてかれるっていうか、
うん、
え、今何が起こってんのみたいな。
そう。で、プラスその最初に説明したロジックでなんか説明がつかない感じがするぞっていう違和感があるんですよね。うん、
そう。
じゃあ、裏では実は何が起こってるんだろうみたいな。
だから、筋肉マンとかやったらさ、うん、ジェロニモがさ、
はい、
わ、あの技はーって。
そうだね。
全部言ってくれんねや。
うん。
あの技食らったらマジでやばいみたいな。
うん。
技のやばさを言ってくれて。
パワーとかも数値化しててね。
実際食らって、うわーって。
うん。
なったら、そのやっぱジェロニモがやってた通りやべえな、みたいな。ジェロニモ一回自分が技かけられてるのに、もう一人のドッペルゲンガーのジェロニモ出てきて、あの技はーって説明して
た。観客側になぜかいるみたいな。観客っていうか、傍観者側にいるみたいな。
ゆで卵も考えてなかったよな。ジェロニモにとりあえず言わせとけみたいな。
そうだね。だから、ジェロニモいなくなっちゃうと喋らせるやついないから、困っちゃうんだよね。
うん。そういう。
で、ジェロニモがいないのがそのハンターハンターっていうか。
そう。
頭の悪いジェロニモみたいなしかいないみたい
な。うん。だからもう、なんか、どうなんやろなって思うね。親切じゃないなっていう気持ちはあんねん。うん、でも、深み出てるなって気もすんで。
そう。だから、その、密かみたいに考えることが楽しみみたいなとこがあるから、その予想が外れる過程も含めて面白いみたいなことでしょうね。
ただ、
うん。
万人受けはやっぱしやんと思う。
そこが不思議ですよね。でも、万人受けしてるように見えるじゃないですか。
やっぱみんなさ、考えて読まんと思うね。
あ、じゃあ、あれですね。分かってんのは取り組んだけみたいな。
まあ、僕とピエール手塚さんだけやな。
まあ、そういう気分になるところも含めて楽しいんでしょうね、多分。
まあ、ちょ、今のは、本当思ってないけど、そんなこと、うん。なんか、露骨に物語としてのさ、
うん、
強度っていうか、裏設定みたいなのをさ、
はい、
すごい高めてきてるね、最近の富樫は。
心配ですけどね、畳めんのかみたいな。
ア
リはうまく畳んだ感じしたからやってくれるんでしょうね。
また救済になりますからね、また、うん、次週から、
うん、
まあ交互期待ということで。
そうですね。まあ言わなくてもみんな期待してると思うんですけど。
確かにね。
ただ僕としてはそういうさっき言ったその偶話性みたいなやつもあんまりこう、教訓をさ、文字にしてほしくないみたいな。
うん。
まあ、してもいいけど、ちょっと遠回りっていうかさ、直接は言ってほしくないみたいなとこが
あって。うん。それはあるし。
うん。
映画って特にそれあるよね。
そうなんですよね。うん。その、モノローグとか、やろうとすれば字幕で説明とかできちゃうけど、うん、それだったら映画じゃなくてもいいじゃんみたいなことになりがちじゃないですか。
はいはいはいはい。
だから、それこそそういう構図とかで見せてくれたりとか、表情とかをうまくやってくれたりすると、映画ってなんか、いい映画見たなって感じになるんですよね。
なる。
だから、その、ただ、それやりすぎると、突き放しすぎてて、何これ何言ってるかわかんないみたいな、ことにもなるし、
うん、
そのバランスみたいなやつが、割と僕は突き放してくれた方が好きだったりするんですけど、まあ、人によるよなっていう感じ。
うん。僕も媒体にもよるけど、
うん、
映画とかやったら絶対突き放してほしいな。
うん。なんかさ、その、終わりまで書いてほしいみたいなやつもあんま分かんなかったりして、
ああ。
ブラックジャックとかの、
うん。
一編一編ってすごい結構終わり省いたりするじゃん。
うんうん。
あの、治療して、これからなんとかなるだろうなとこで終わるけど、
うん。
その後死ぬかもしんないみたいなやつとかもあったりするじゃん。
うん。
なんかそういう終わりもさ、最後までなんか、この子とこの子は結ばれてハッピーエンドで死にましたみたいな。老後安らかに死にましたみたいまで書かなくても、事件解決したところで、さっと終わってくれた方が好きみたいな。 あるんだけど、これも結構人によっては最後まで書いてほしいみたいな。
まあ余韻とか読後感の問題もあるから
な。そうそうそう。余韻とかも突き放しによって生まれるものじゃないですか、余韻って結構。
そうやね。
うん。だから、割とね、そういうのもバランスっていうかね、好みがあるなってことですよ。
僕もこの話、人生で多分300回ぐらいしてるんやけど。
悪かったな。
悠々白書の終わり方がめちゃくちゃ好きで。
あ、
覚えてるもん、俺ちゃん、悠々白書のラスト。
なんていうか、僕はもう、あんま覚えてないっていうか、桑原が、桑原だっけ、桑原だっけ、
うん。
が、その、あんなこともあったな、こんなこともあったな、みたいなことで、その大会があったんだけど、
うん、
その大会の重要なとこを省いて説明ばっかしてるみたいな。
うん。そう。魔界統一トーナメントが終わった後に、うん、もう数年経ってるわけ、
うん。
で、その数年後で昔を振り返りながら、
うん、
桑原っていうのは統一トーナメント参加してないから、
うん、
桑原に解説してるわけ、クラマが、
うん。
こう、3回戦でこいつとこいつが戦って、こいつが負けたみたいな。
う
ん、
そうそうそう。
話してるときに、ひょこっと数年ぶりにユースケが現れて、
うん、
で、まあ、そっから、まあいろいろ喋ったりするんだけど、
うん、
まあ、そんで、ゆうすけが帰ってきて、人間界に、
うん。
で、まあ、いろんな人と、まあ、いろんな話っていうのが、まあ、ちょこちょこあって、で、最後の、ちょっと大きな、霊界に起こったテロリスト、退治するみたいなのが終わって、うん、で、また数年経つね。
うん。
で、そしたら、玄界ばあさんの、お葬式。
はいはいはい。
になってて、お葬式っていうか、墓参りやな。
うん。
墓参りになってて、で、そこでなんか遺産の話とか、されて、まあ久しぶりにみんな集まってるって感じ。
はい。
で、なんか、ゆうすけが、俺らのポケットには大きすぎるよな、クラリスみたいな。ね、ちょっと小ネタとか言ったり。はい。まあして、で、帰ってる途中に、海に呼んでん。
うん。
海があるから。で、その海で、その霊界、テロリストたちが赤と青、どっちかの爆弾切らなあかん、あ、どっちかの線を切らなあかん爆弾みたいなの設置してて、うん、で、それで、ユウスケがどっち切ったかみたいなのを、そこで初めて明かされて、
うん、
で、それ切ったのは、絶対赤やろって、そのヒロインが言うねんけど、
うん、
実は青みたいな、
うん。
なって、えって、なんでってなって、青は、おめえの好きな色だろって。のがあって、
うん、
で、それを聞いたヒロインがね、かけていくわけよ、ユウスケの元に、
うん。
あ、ちなみにそのネタバラシしたのはユウスケじゃなくて桑原ね、
うん。
で、ユウスケの元かけてって、バーって、プル、海の水をバーってかけて、
うん、
何すんだ、この雨って、
うん、
ユウスケ言って、でもそこもね、マジでめちゃくちゃいいんよ。もうよ、もう見てほしいんやけど、かけていくときね、サンダルみたいなのを、砂浜にパッて落として、
はい、
で、かけていくんやけど、
うん、
そこの一連の流れ、マジで神がかってるから、演出力が、
はい。
で、かけてって、水かけて、何すんだこの雨ってなって、で、みんながなんか、もう笑ってんねん。その二人が、微笑ましいやりとり見て、
うん。
で、桑原のお姉さんが、一泊決定、みたいな。
ちゃかすわけですね。
そう、言ってて、で、なんか知らん、部屋の絵に変わってて、
うん、
誰の部屋かもわからんね。部屋の絵に変わってて、これもまた多分もう数年後なんやろ
う
な、
うん。
数年後の部屋の絵に変わってて、パッてなんか、風が吹いてカーテンを揺らすね、
うん。
カーテンが揺れたコマだけで風が吹いてるってことを表現してる、
うん。
で、その風でテーブルの上にあった、一枚の写真がふわふわふわって、床に落ちんね、
うん。
で、その写真なんやろって、パッて、床に写った写真が、まあ、トグロたちの、
うん、
おった大会。
はい。
魔界の、魔界じゃないわ、人間界でやってた、トーナメント。
はい。
の時に、ヒエとクラマと、ユースケと桑原の4人で撮った写真。
うん。
がパッて写って終わんねん。
めっちゃ覚えてんな。
いや、僕、今、 頭の中でページめくってたから
だ。すごいね。僕なんか、トーナメントのとこで、だいたい終わって、最後写真だったなぐらいしか覚えてなかったけど、そんなにあったか。うん。すごい。
なんかでついてきた、うん、その写真のレプリカみたいなの持ってるからな。
いや、ちょっと尊敬したな、今。すごいなって。なんか、サバン症候群かなって思った。そんぐらい明確に覚えてたよね、なんか。
だから300回してるから、この話。
すごいなぁ。
だからその、最高の終わりってやっぱ何年経っても覚えてんねん。
うん、なるほどね。
何回も見てるけど。
うん。
やっぱね、演出って大事やね。
そうですね。で、まあ、さっき言ったように、その、トーナメントとか全部描写する必要ないみたいな。ちょっと多分、トガシも膨れてたと思うんですけど、トーナメントやれ、トーナメントやれみたいな。
うん。
だから多分省略したとこもあるけど、そういうかいつまんでやった方がなんか、時間の流れとかさ、突き放してるし、その空白があるからそこに何があったか、っていうのを考える、あれ?ことがあるわけじゃないですか。
うん。
そういう終わり方ってすごい素敵だなって思うわけですよね。
うん。
うん。
いいよね。
ただなんか前回僕空白を埋めるのがどうだこうだみたいな、行間埋めるのがなんとか好きじゃないみたいなこと言ったけど。
短期的な空白なのしやろ。
まあまあそうかもね。
そのマジでコマとコマの間の、
うん、
要は何もない部分っていうのを、
はい、
勝手に保管してる僕に対しての、
はい、
まあそんなことはモルちゃんはあんましやんっていう。
うん、
まあわかんねえ。だから普通あんま関係ないから。
うん、
がっつりね、漫画の話しましたね。
そうですね。最初あんま続かないかもみたいなこと言ったけど、結構続きましたね。
いやー、なんか、いい回ね。
いい回でしたね。
漫画回。
ちょっと鳥居くんのあの、幕仕立ててるところ結構迫真だったし、なんならこう、手元にカンペがないっていうことを証明してほしいぐらい、
ね。いや、ないよ。ウェブカメつけたいわ。ノープランで話してたよ。
脳波とか測ったりとか。いやそういうことしたかったですね。すごい、記憶力いいなって思って。
僕の脳のデータだけ見たら、
うん、
多分、有白書の最終巻を読んでる時の僕の脳のデータと、うん、今、
はい、
頭に有白書の最終話を浮かべながら話してる僕の時の脳波は、多分、ほぼ一緒やろ。うん、
そうですか。
それぐらいの、
うん、
やっぱ、覚えてる。
すごいね。
そんぐらいなんか僕にとって、すごい、衝撃やってんな、幽遊白書。
うん。
存在が。
うん。
僕が幽遊白書を読んだ時にはもう当然終わってたんやけど、
うん。
ちょっと世代的に合ってないから。
はい。
もうね、まず幽遊白書僕はすごい大好きやったんやけど、終わった瞬間の、
はい。
余韻というか、はい、余波というか、
うん。
衝撃というか、
うん。
なんかやるせなさというか、
はい。
もう本当に、すごい、ものやってんの。なんか僕の人生、一区切りついたなぐらいの、なんか僕の中で衝撃やって
ん。あ、そうなんですか。
幽白書を読む以前と読む以後で、
うん。
の人生で一個区切りついたなって。
ポスト幽白書みたいな。
そうやね。もう考えられへんな。なんか僕幽白書読んでない人生っていうのも、僕のいろんな選択とかも、あの時幽白書の最終回読んだから、
あ、
って言っても過言ではないよね。
なるほどね。
うん。だからそれぐらいすごい多大な影響を幽白書から受けたんやけど。
うん。
だからまあ、ハンターハンター始まった時とかも。
はい。
結構、おぉ、来たって思って見てたんやけど。うん、なんか、その、やっぱ幽白書のさ、
はい。
終わったっていう衝撃があるからさ。
うん。
ハンターハンターに関してもさ、常にハンターハンター終わったらどうしようっていう、なんか、気持ちをどこか抱えてるね、僕は。
あ、
で、救済とか多くなってきたね。ちょうど僕が高校生、中学生か。中学生のイライランドやってる時ぐらいから、
はい。
救済が目立ってきて、え、これ終わる?みたいな。
うん。
のとずっと戦ってきた数年間かな。はい、の人生っていうのは。
決めらんと終わったらそのまま終わるんじゃないかって結構怖かったんじゃないか。
怖かった。本当に怖かったね。うん、あと、終わったら多分もう、週刊連載やらんだろうな、みたいなさ。
ああ、最後かけてる感じっていうか、まあ月刊とかでやるかもしんないけど、もはや、 習慣はない。
うん、習慣では書かんねやろうなっていうこともあったから、うん、僕は終わってほしくないなっていうのをずっと思ってたな、ゆうです。ハンターハンターを。
うん。
なぜなら、ハンターハンターが終わった時点で、僕の人生にまた一本線が引かれるから。
なるほどね。
はい、それ、はい。
多分、取り組みにハンターハンターとかね、富樫義博作品を語らせたら終わることがないので、そろそろ鳥くんが区切ってくださいよ。
そうだね。一回ね、まだ今度、やりたいね。先手小学生とか買った。なんなら、何やったっけな、うわぁ、名前忘れた。なんちゃらのジュラっていうさ、富樫義博が初めてさ、投稿して、佳作った短編があるんやけど。
デビュー作みたいなもんですか？
うん、そう。読み切りないけど。なんちゃらのジュラっていうなんか植物使いの話じゃないけど、それも僕読んだことあるんやけど、それも僕なんで読ん、どうやって読んだやろな。
だよね、どうやって手に入れたの？名前も知らなかったの？
いや、なんか、もう当時もう富樫の書いたやつ全部読みたくて、
うん、
なんかすごい何かしらの、多分、なんかオークションとかで買ったかなんか忘れたけど、
悠々白書に出てくるみたいなオークションみたいなもので買ったんですか？
もう、ブラックブラッククラブね。BBC。
もしくは、ハンターハンターの、抑止の編みたいな。
市場ね。
うん。
はい。じゃあ、はい、そういうわけで、はい、今回お送りしたのは、富樫義博大好き、鳥と。
まあまあ大好き、モルモットでした。
はい。ちなみに、富樫義博の、ペンデショワルキューピットの時は、富樫のトが浮かん無理なんですけど、それ以降は、わかんむりになってます。
うん。点がないな。あ、はい、そっか、そうだね。
だから、富樫は結構、その、点で昭和のキューピッド時代の自分を揶揄して、あれはうかんむりの富樫さんの作品ですよね、みたいな。